3. 子どもの笑顔を地域が育む。核家族化や共働き世帯の増加など、子どもを取り巻く家庭環境は変わってきています。子どもの笑顔を育もうと、地域の人たちの手で様々な子ども食堂が開かれています。県では、社会全体で子どもの豊かな成長を支える取り組みを応援しています。見えにくい子どもの貧困。7人に1人の子どもが貧困状態。外見は普通に見えても、当たり前の生活を営めないとされる貧困状態、相対的貧困、中にある子どもたちがいます。中、相対的貧困、その国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態、中終わり。そのような状況下では、経済的な困窮だけでなく、人とのつながりや教育、体験の機会などが奪われ、人生の選択肢や可能性を狭めてしまいます。貧困状態が続くと、親から子へと貧困が連鎖しやすくなります。日本の子どもの貧困率、中、相対的貧困世帯で暮らす17歳以下の子どもの割合、中終わり、13.9%。7人に1人の子どもが貧困状態。出典27年厚生労働省国民生活基礎調査。当たり前の暮らしを奪う相対的貧困の例。食事は1人または子どもだけ。孤食、コミュニケーション不足。朝食を取らず、元気がない、学習意欲が低い。意欲格差、学力格差、修学旅行に行けない。体験機会の喪失、いじめ、劣等感。部屋が散らかっている、うるさい、机もない。学習環境、習慣の格差、低学力。子どもの笑顔を地域が育む。県では様々な取り組みを進めています。小学生から高校生までの切れ目のない支援。仲間と一緒に学び、体験する機会を。ジュニアアスポート事業、小学生向け、ウェブ版参照。子どもの学力や非認知能力、頑張る力などの格差は、小学生の段階で発生していると言われています。県では30年度から、困窮世帯の主に小学3年から6年を対象に、県内7市町、中で事業を開始しました。中、7市町、本庄市、狭山市、新座市、富士見市、宮代町、杉戸町、蓮田市、中終わり。事業内容、学習支援、予習復習、宿題、生活支援、挨拶、身だしなみなど、体験活動、工作、農作業体験など、食育、配膳、片付け、実施日、週3日。曜日や時間は教室により異なる。費用、無料。教室に通えない場合でも、支援員が家庭訪問を行い、学習や生活などの支援を実施。一般社団法人、彩の国、子ども・若者支援ネットワーク、アスポート学習支援、本庄センター、石川大輔さん。子どもたちにとって、この教室は、同世代の仲間と一緒に勉強や遊びができたり、親以外の大人と関われたりする居場所になっていると思います。また、子どもたちの中には、家で親に構ってもらえない状況の子もいて、そうした子にとっては、大人に甘えられる場にもなっているように感じます。 子供たちが楽しそうにワイワイしながら遊びや体験活動をして、今日も楽しかったなと笑顔で帰っていく姿を見ることが何よりのやりがいです。あなたの得意分野を生かして子供たちを応援しませんか。大学生シニアの皆さん、学習支援、食事作り、送迎など、農家、商店街、企業の皆さん、食材提供、職業体験場所の提供など、アスポート事業、中学高校生向け、ウェブ版参照。県では22年9月から全国に先駆け、生活保護世帯の中学生を対象に、高校進学に向けた学習支援を開始しました。25年度からは高校生も対象とし、高校中退防止の支援にも取り組んでいます。中学生向けは県内全市町村、高校生向けは県内54市町村で無料で実施しています。29年度末現在、アスポート事業参加者の高校進学率 86.9%、 21年度が 98.2%、 29年度高校中退率 8.1%、 24年度が 1.8%、29年度。問い合わせ、県社会福祉課、電話 048-830-3271、ファクス 048-830-4782。 地域で広がる子どもの居場所づくり、子どもを中心とした多世代交流の場を、子ども食堂、ウェブ版参照。地域の子どもたちに無料または定額で食事を提供するほか、地域の大人との関わりを通じて様々な体験の機会を提供する子ども食堂。子どもたちが安心して過ごすことができる居場所です。県内には123箇所あり、中、子供から大人まで世代を超えたつながりが生まれています。中123箇所、30年8月末現在、中終わり。子ども食堂のおよそ8割は誰でも利用することができます。誰でも利用か 78.2%。経済的困窮度などで利用者を制限 21.8%。 出典、埼玉県子どもの居場所実態調査。子ども食堂には様々な機能があります。栄養状態の改善、食育、孤食の解消、自己肯定感の向上、信頼できる大人との出会い、学力格差の解消、様々な体験機会、生活習慣を学ぶ、親の孤立の解消、シニアの生きがいづくり、NPO 団体、富士見みんなでプロジェクト代表、庄司直文さん、多世代の人が食卓を囲んで一緒にご飯を食べると、子供から大人までみんなが笑顔に。その笑顔を見ると、私自身とても幸せな気持ちになります。子供食堂といっても、活動内容は場所によって様々。私が代表を務める会では誰でも参加でき、子供も大人も一緒に感動や発見ができるような文化的活動も取り入れています。ここへ来た人たちが楽しかったな、幸せだな、という気持ちのまま家に帰って、 次の日も明るい気持ちで過ごせる手助けになればいいなと思い、活動しています。子ども応援ネットワーク埼玉ウェブ版参照。県では、社会全体で子どもの豊かな成長を応援するため、企業や NPO などの団体と地域の皆さんが参加する子ども応援ネットワーク作りを進めています。あなたも一員になりませんか？興味のある社会貢献活動を次の中から選んで会員登録。丸1、金銭の寄付。丸2、子ども食堂などの子どもの居場所づくり。丸3、食材・物資提供、サービスの提供。丸4、体験活動の提供。丸5、学習支援。丸6、ボランティア活動。丸7、親子への支援、暮らしのサポート。丸8、場所の提供、フードドライブボックスの設置。丸9、広報・啓発活動。丸10、その他の社会貢献活動・公益活動。県ホームページや SNS で会員の取り組みを発信、活動の様子を伝えます。県が支援先や活動先を紹介します。問い合わせ、県福祉部企画官。電話 048-830-3204。ファクス 048-830-4784。貧困が親から子へ連鎖することのないように、県では親の自立のための様々な支援をしています。就労支援。困窮世帯の親を対象とした支援については、問い合わせ、県社会福祉課。電話 048-830-3271。ファクス 048-830-4782。シングルマザーなど、一人親家庭を対象とした正規雇用に結びつきやすい資格取得や、より条件の良い転職への支援については、問い合わせ、県少子政策課。電話 048-830-3337。ファクス 048-830-4784。資格取得のために学んでいる一人親へ給付金を支給しています。所得制限あり。早期に就業を希望するシングルマザーを対象とした支援については、問い合わせ、県女性キャリアセンター。電話 048-601-5810。ファクス 048-601-5811。経済的支援。児童扶養手当の支給。福祉資金の貸し付けなどによる、一人親家庭への支援については、問い合わせ、県少子政策課。電話 048-830-3337。ファクス 048-830-4784。住まいの支援。困窮世帯を対象とした、県営住宅への入居については、問い合わせ、県住宅課。電話 048-830-5564。ファクス 048-830-4888。